ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントと阪神南地域の情報を皆様にお届けするコーナーです。県民センターからは今日も石田室長にお越しいただいております。石田さん、今日はどういった方をお連れいただいておりますでしょうか。
今日は兵庫県動物愛護センターから玉木企画課長に来ていただいています。玉木課長からは動物愛護センターの動物愛護フェアについてご紹介いただきます。
はい、ということで玉木さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、そして石田さんもね、先ほどこちらではご挨拶をさせていただいたんですけれども、ラジオの中ではね、お二方初めてでございまして、はい、改めてどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は直子ちゃんのピンチヒッターということでございまして、どうぞまたよろしくお願いいたします。はい、そして玉木さんもお越しいただいて、まだまだこれ暑い日が続いてますけれどもね。
そうですね、うん、はい、本日は動物愛護フェアについてお話しさせていただきます。はじめに法律のお話でちょっと堅苦しく申し訳ありませんが、うん、動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護法だったり動物愛護管理法と言われる法律の中に動物愛護習慣というものが規定されています。条文の中に広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な使用についての関心と理解を深めようとするため動物愛護週間を設けるとあり、また動物愛護週間は9月20日から同月26日までとするとされています。さらに国及び地方公共団体は動物愛護週間にはその趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならないと規定されています。うん、兵庫県では法律の趣旨にのっとって動物愛護フェアとして9月20日から26日を中心としたその周辺の時期に動物愛護センターと4つの支所で動物の愛護と適正な使用についての関心と理解を深めるための事業を行っています。
はい、わかりました。まさにだからもうすぐしたらね、その愛護週間になるということですね。
そうですね、はい、
うん、ワンちゃん猫ちゃんもこの夏暑かったでしょうね。
そうですね、特に犬なんかはちょっと暑さに弱かったりもしますのでね、ちょっと飼い主さんもちょっとこう暑い日が続くと大変かなと思いますけど、
ね、はい、お散歩なんか連れていくのもなかなかね。
そうですね、早朝とかね、夜とか、うんうん、はい、時間選んでやられてる飼い主さんも多いと思います ね、
ね、はい、さあ、そしてまたイベントがあるということで具体的な、ね、内容を教えてもらってもいいでしょうか。はい、
動物愛護センターで行う2つのイベント、譲渡猫写真展とモデル猫の名前募集についてお知らせします。譲渡猫写真展については9月20日金曜日からセンターで開催します。令和5年度に当初から譲渡された猫がお家の中で楽しくリラックスして暮らしている写真を展示します。現在の写真と合わせて譲渡した当時の子猫の時の写真も合わせて一緒に展示していますので成長も感じられるかと思います。飼い主さんは譲渡の申し込みをする際に兄弟猫の中からどの子を希望しようか、この子にしようかと結構悩まれて譲渡申し込みをされています。うん、約1年経ってその兄弟猫たちがどのように大きくなったのかという視点で見に来られた飼い主さんも去年おられて、うん、この子は当時模様が出てなかったけどこんな風に模様が出てきたんだと感慨深げに兄弟猫の写真を見ておられました。犬の譲渡では譲渡犬飼い主の会というものがあって同窓会や運動会といった飼い主の方の交流の場があって、兄弟犬と接する機会もあるんですが、うん、猫は屋外には出さず屋内のみでの飼育をお願いしていることもあって兄弟猫を見る機会がないので成長した兄弟猫を見る貴重な機会でもあります。 うん、私たちは譲渡するにあたって先ほどお伝えしたように家の中での飼育、完全屋内飼育をお約束してもらっています、うん、他にも去勢避妊の不妊処置、それと最後まで飼い続けること、終生使用についても新しい飼い主になる方々にお願いしています。猫たちが新しい家族とともに幸せになってほしい、そして譲渡猫の飼い主さんを中心に猫の楽しい正しい飼い方を地域に広げていくことで動物愛護センターに引き取られる猫の数を減らしていきたいと考えています。譲渡された猫たちのお家の中でのリラックスした姿が見られる譲渡猫写真展は9月20日金曜日から12月22日日曜日まで展示する予定です。
はい、わかりました。あのリラックスしてる猫ちゃんの顔って可愛いですもんね。
そうですね、
なんかその瞬間だけ癒されますもんね。
そうですね、癒されますね、はい、
最近あの猫派か犬派かみたいなのもありますけど、うん、ね、あの一時期犬のが多かったんですか。最近は猫
の方ですか。そうですね、ある時期からやっぱり猫の方が多くなって、うん、今は逆転してますね、猫の方が多くなってますね、
はい、ちょっと気ままなんですけどね、うん、またそれもなんかね、
そうですね、ちょっとこう気が向いた時だけやってきて、こうまたプイッといってしまうみたいなところもちょっとこう可愛げがあるというか、
ね、はい、飼い主さんにとってはここね、心くすぐられるというところですよね。はい、そんなまたあの猫の成長が見られるまた写真展ということで、はい、これとても楽しみですね。
はい、はいはい、次にモデル猫の名前募集についてです。新たに猫との触れ合いに参加するモデル猫のイベント、モデル猫の名前募集を10月19日土曜日から開始します。
はい、
こちらのイベントは昨年も実施し、4匹のモデル猫の名前を募集して延べ140名を超えるたくさんの方から応募がありました、うん、ありがとうございました。
はい、たくさん、
はい、名前は見た目の色にちなんで付けられるものが多く、焦げ茶と白の子が食べ物のおはぎに似ているのでおはぎ、
うん、かわいい、はい、
チャトラと白の子がカフェラテのラテ、
うん、
サバトラと白色の混じった子がフランス語で灰色を表すグリ、
うん、
それとやんちゃな性格から付けられたヤンの4匹でした、
うん、
他にも様々な名前の案をいただきまして本当にありがとうございました
ね。可愛い名前いっぱい、
はい、今年も昨年に引き続き屋内使用モデルルームに新たに加入するモデル猫の名前を募集します。ひらがなまたはカタカナ6文字までの名前の案と名前を付けた理由や由来を書いて応募箱に投函していただきます。名前の決定は数の多さ、ユニークさなどを基準として動物愛護センターの職員が選出します。
はい、
例えば昨年付けていただきましたモデル猫のグリ、おしゃれな名前、まあ、フランス語と、
はいはい、
頭をグリグリ押し付けてくる人懐っこさという特徴を捉えたところから選ばせていただきました。よくモデル猫を観察して色だけでなく猫の仕草等の特徴も捉えてつけていただきました、
うん、
ご来館いただきモデル猫をよく観察して特徴を捉えたユニークな名前をいっぱい考えていただいてご応募いただければ大変嬉しいです。
はい、ね、きっと皆さんいらっしゃってじっくり見てくださってるんですね。
そうですね、特徴よく捉えていただいてますね、
うん、はい、ね、そのじゃあその子の性格もちょっと名前にも入ったりというちょっと嬉しいですね。
そうですね、はい、
うんうん、ぜひねまた皆さんのその短い名前6文字まででしたっけ。
そうですね、
の中にということで、はい、まあ、皆さんのいろんな思いとか、うん、ね、その動物実際猫ちゃんとか見ての、ね、お名前入れてあげたらなと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ではこれの応募方法を教えてください。
はい、応募用紙と応募箱は昨年同様愛護館に設置します。応募期間は10月19日土曜日から11月24日日曜日になります。月曜日には愛護館が閉館していますので月曜日以外に来館いただいてご応募をお願いします。また決定したモデル猫の名前については12月7日土曜日愛護館に貼り出して発表する予定としています。
はい、わかりました。これどんな名前になるかね、楽しみですよね、
楽しみですね
そして他にもまだイベントがあるんですね。
はい、はい、他に愛護センター以外で実施する2つのイベントについても簡単にご紹介させていただきます。一つ目は、宝塚市でのイベントになります。阪急坂瀬川の駅ビルアピア1の、2階ふれあい広場にてパネル展示を実施します。期間は9月17日火曜日から9月20日金曜日までで、犬猫の正しい飼い方である適正使用についてのパネル展示になります。こちらは例年実施しているのでご覧になられた方もいるかもしれません。今年度も実施しますのでぜひご覧ください。2つ目は三田市でのイベントになります。
はい、
はいはい、有馬富士公園にある有馬富士矯正センターで11月の10日日曜日に三田動物愛護フェアを開催します。こちらも例年実施しているイベントになりますが、昨年は三田市の総合福祉保健センターで実施しました。クイズラリーやパネル展示を実施する予定です。子育て中のママさんパパさんを応援するイベントとコラボしての実施になりますので、特に小さいお子さんとご両親が楽しめる内容になっております。ぜひ有馬富士矯正センターまで遊びに来ていただけたらと思います。
はい、
はい、今日は動物愛護週間の周辺に動物愛護センターが実施する動物愛護フェアについて4つのイベントをご紹介させていただきました。ぜひご参加ください。
はいね、こうやって伺うといろんなイベントなさってるんですね。
そうですね、この時期は、まあ、季節もいいので、うん、はい、いろんな、イベントの方開催してますね。
はい、はい、ね、またあのぜひ親子でね、小さいお子さんもこう触れ合っていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、はい、
多くの方に参加いただきたいと思います。
はい、はい、であの動物愛護センターの方では、まあ、いつもお知らせしている猫との触れ合いがあります。
はい、
動物愛護センターでは月曜日と年末年始を除いた毎日愛護館にある猫の完全屋内使用モデルルームにて猫の触れ合いを実施しています。ミルクボランティアの方に大切に育てていただいた自慢のモデル猫たちが屋内使用モデルルームにてお出迎えしてくれます。屋内使用モデルルームとはご家族のリビングダイニングを再現したお部屋で、猫が屋内で快適に過ごせるように工夫した空間を作っています。その中で猫と触れ合いながら猫の習性や屋内使用に必要な工夫、そもそもなぜ屋内使用を推奨しているのかなどについてお話しさせていただいています。このモデル猫たちは来所していただいた方々に撫でられながらくつろいでリラックスすることが大好きです。この姿を見ると外に出ることなく屋内で過ごすことが猫にとって安全で快適であることを身をもって体感していただけると思います。触れ合いは特に予約は不要ですので気軽にお越しください。
はい、わかりました。はい、猫ちゃんにとってもね、安心な空間ということなんですね。
そうですね、はい、
はい、この猫との触れ合いは予約不要ということでございますのでね、ぜひ皆さんまた気軽に、行っていただけそうだということでございます。ではあの玉木さん、ラジオを聞きの方にメッセージお願いいたします。
はい、はい、兵庫県動物愛護センターでは各種イベントへのご参加をお待ちしています。また当初では猫との触れ合いを月曜日以外毎日実施していますので、ぜひ一度動物愛護センターにお越しください。
はい、わかりました。玉木さんね、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後に石田室長にお願いいたします。
はい、はい、私からは兵庫県が条例に基づいて実施する安全安心の制度フェニックス教材をご案内します。
はい、
フェニックス教材は自然災害で被災した住宅の建築購入補修に要する費用を支援する制度で、3つの大きな特徴があります。
はい、
まず住宅の築年数、うん、規模構造等に関係なく定額負担で定額給付があることです。
うん、
2つ目は対象があらゆる自然災害による被害であること。そして3つ目が、他の地震保険などの共済との同時加入が可能であることです。このフェニックス共済なんですが、毎年防災月間である9月を加入強化月間として様々な取り組みを行っています。今年度は新たに10年一括申し込み応援キャンペーン を実施します、
はい、
新規で10年一括申し込みをしてくださった方のほか、うん、単年度加入者または3年や5年の複数年加入者で最終年を迎える方のうち10年契約に変更された方を対象に5000円分のクオカードをプレゼントします。
あらお得、
ね、はい、はい、応募期間は令和6年9月1日から令和7年2月28日までで、新規契約の方は先着300名、
はい、
契約更新の方は抽選で300名となっていますので、うん、ぜひこの機会に加入のご検討をお願いします。
はい、うんだな。
はい、また例年実施している各市役所での出前受付も行います。尼崎市は9月9日月曜日、西宮市は17日火曜日、芦屋市は24日火曜日、いずれも午前10時から午後3時まで受付していますので、こちらにもお気軽にお越しいただければと思います。
はい、
はい、フェニックス教材についてさらに詳しくお知りになりたい場合はコールセンターまでお電話をお願いします。電話番号は078-371-1000 078-371-1000番です。平日の9時から17時まで受付しています。小さな負担で大きな安心、フェニックス教材への加入をぜひご検討ください。
はい、ありがとうございました。今ねこの期間中にまたね契約されると本当お得ですし、はい、手厚いですね、うん、いろいろお話伺ってると。
そうですね、うん、気軽に加入していただけるような、うん、保険だと思う、教材だと思いますので、うん、ぜひご検討いただけたらと思います、う
ん、ね、自然災害いつ何時あるかわからないからね。
そうですね、
ぜひまた皆さんねご検討いただければと思います。はい、はい、ということで、本日はですね兵庫県動物愛護センターから玉城課長に、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただいておりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜午後4時半からのこちら阪神南県民センターです。阪神南の情報満載でお届けいたしております。ぜひお聞きくださいね。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。